夜のアメリカ西海岸からイダテンと。
夕方の東京目黒から宮岡がお送りする
ピコピ
ピコ
コ。
キャスト。
年末。
年末スペシャル。まあ、どの辺がね、スペシャルかって
いや、俺の中ではそのモナコの話を聞くのがスペシャルなんですけ
ああ、ね。
ど、オーディオグーで上がってるなと思ったけど、まだ聞いてないから、
あ、聞いてないの？じゃあ先
聞いて
に聞いて。い
る。そう。
や、なんかこれ上げとけば、聞いてもらって、まあ、それを前提にもうちょい深い話もできるかなって
オ
思っ
ー
て
ディ
たん
オ
だけど。
ブーはなんで聞かなくなったんだろう。ブラウザか。ブラウザだからか。
え？フランスどうぞ。
ブ
ま
ラウ
あ、アプリ
ザ
で
だ。
も聞けるでしょ。
アプリ立ち上げないね。
うん。
だってあれ再生すると
うん。
スピーカーから出るでしょ、あれ。聞かないです。ブラウザでさ、会社だと、すでに PC から出てる、ヘッドホン。PC に刺さってるヘッドホンがあるからさ、聞けるんだけど、家はスピーカーもヘッドホンもないから、家にいるとなかなかその音を出さないんだよね。じゃあ、後で聞く。モナコってさ、レースゲームじゃんだっけ？
違う、全然違
違
う。
う。そこから分かってないです。
それもだから、オーディオブームの冒頭で、まず、このゲームは 2D の、トップビュー見下ろしの、ステルス強盗ゲーム。
なんとなく昔紹介みたいな気がする。
そう、結構出たのは4月かな？スチームのリリース日は4月になってた。まあ、結構出た時から気になってはいたんだけ
そうそう、
ど、
なんか名前はちょいちょい聞いてた。シングルなの？
シングルから4人協力、4人まで協力プレイができる。1人から4人まで。で、まあその、リリースされた時に気になってたんだけど、なんか、めんどくさそうなゲームだなって思って ちょっと様子見してたら、まあこの年末スペシャルってことで、まあ、いつものごとく、スチームさんがセールをしてたんで、かなりのセールっぷりだったの。80%オフだったんで、まあこれはとりあえず買っとかないとなと思って また、なんか、2ドル、3ドルみたいな値段で買ってしまって、申し訳ないん
それで遊ぶまで行ってるのは偉いよね。
で。まあなんか勢いで、で、まあやってみたらね、めちゃくちゃ面白かった。もう、ゲームオブジーヤー決定。あ、
滑り込んだ。
そう、ゲームオブジーヤーの話だと、って考えると、やっぱラストバースが僕的に1位で、で、さっきちょっと言ったけど、落合福士くん付けしていいのかわかんないけど、あの人が絶賛、親の七光でゲームしまくってて、年間100本ぐらいやってて、その中でもラストオブアースをベスト3に上げてたから、まあ、信頼できるなと思
どうしよう。落合君に。その話聞いたとき、最初その落合福士っていう人がさ、なんか掛布君のジャンプ天国みたいにゲームのキャラクターになってんだと思って、なんかゲームの話と絡めてよく出てくるから。そういう番組があったのね。あ、番組じゃないの？サイト？
今回
企
た
画？
だインタビュー。なんかもともとは紙面のちょっとした、半ページぐらいのコーナーのインタビューらしいけど、ウェブに上がってるのはもっと、きっちり聞いてる。まあ、それでも1時間ぐらいしかインタビューしてないみたいだけど、なんかそこで上げてるタイトルがさ、ダーってすごいいっぱい出ててさ、ほんとこの人ゲーム、 ゲームやってる人が語るゲーム話はさす
あ、
が信頼できるなと思って。僕らでね、あんなにやってないじゃ
やってないね。
ない。まあ僕、やってるって言っても、マウント&ブレードばっかり1000時間とか、偏りすぎてて。だからその落合福士君は、まあ主にコンソールのゲームを中心に、すごいいっぱいやってて、で、まあその中でちゃんと FF の最新作と、ラストオブアスと、あとなんだっけ、もう一個ちょっとインディーっぽいやつ上げてて、まあなんかその、セレクトっぷりも、なんか、ちゃんと分かってる感じだなと思って。さっきスカイプで URL を送ったんだけど、
あ、そう、ありがとう
それを見れば。だから、あれだね、もう来年は、なんか、コラムコーナーとか、番組とかやってもいいぐらいなんじゃないかなって。
でもこの人仕事してないでしょ？
まあ仕事しないからいいんでしょ。
いや、
ゲーム
そ
だ
ん
け
な
ど。
の書いちゃったら、
ああ、仕事になっちゃう。
仕事になっちゃうじゃん。本当だ、マルチタレントって紹介されてる。すごい。なんかゲーム遍歴から始まって、おお、すげえ、本当だ、めちゃめちゃやってる。
確かに仕事にしちゃうとちょっと変わってきちゃうのかも。
まあね、そうそう。ラストオブアース。ビヨンドトゥーソウルズ。サクリフォー。すごいね、本当に。対策全部やってんね、この人。
まあそれが偉いな。
GTA5 やってんの？
あれ、あ、そっか。インタビューの時期的にまだ日本で出て
出
ない
て
け
な
ど。
かったのかな？すごいわ、本当に。これだったのか。そうそう。なんかみんな言ってたのはなんとなく、ツイッターで見てたんだけど。もうコンソールのゲームなんてもうほとんどやれてないから、まともにプレイしたのって、だからその GTA と、ラストバースと、この前のやつ。コールオブデューティーと、もうあとはほとんど、なんていうの、起動してチュートリアル終わるまでやったとか、そんなのばっかり。
もう本当、そのレベルで語ったら、炎上必至な感じが。
まあ、さ、そんな中、クッキークリッカーは だいぶやってるし、あと、パズドラはうまいやつじゃないんだけど、あれだ。キャンクラもやってるし、キャンクラも、なんていうの？最近かなり失速したね。
だってキャンクラだってさ、大常さんの方がやってるわけでしょ？
まあね、全然知らなかったけど。400、今ね、21か2ぐらいだから、そんで、461だっけ、あれ。まではまだまだ。
は
アップデートしなければいいんだよね。
自分の世界では最果てまで。
そうそうそう。でもさ、この前、だからその、世界の終わりまで到達したいって思ってたから、あえてアップデートしなかったのよ。したらさ、デイリーボーナス的なものが入ったって聞いてさ、ついついアップデートしちゃったの。したらもうすぐそこまでに見えてたさ、世界の終わりがもういきなり見えなくなっちゃってさ。
もうね、500面超えてるんだな。
わかんない。でもこれでもおかしくないよね。わかんない。見てない。でももう、デイリーボーナスと新モードが入ってるから、もうしばらくしなくて。
まあ、で、話を戻すと、
モナコね。
モナコ良かった。で、アストバースも良かった。あと、ファークライ3も買って、今ちょうど半分のところまで行ったけど、なんかさ、ラストオブアースってさ、まあ、またちょっとネタバレだけどさ、そう、なんかゲームでプレイヤーがさ、人を殺しまくる問題をさ、ちょっと扱ってるわけじゃん。
ああ、まあ、研究してる。
勉強してるっていうか、実際そういうふうにプレイヤーが殺しまくってると、っていうのを客観的に見させる場面が出てきてっていうような。まあちょっとメタ的な感じなんだけど、ファークライ3も結構、ちょっとそのメタ的な話だなと思って。まあまだ半分までしかやってないから、あれだけど。なんかその、まあね、またね、まあね、まあネタバレで言ってくけど、まあなんかプレイヤーは、なんかアメリカ人の、ボンボンなお金持ちの人たちの友達グループで、なんか南の島に遊びに来てたら、スカイダイビングしたら海賊の島に着地しちゃって、で、まあそこから脱出していく過程で、人を殺してって、なんだ、仲間を助けるために海賊を殺していくっていう話なんだけど、まあもう気づくと、なんだ、自分の仲間を捕らえてた海賊たちよりも、プレイヤーの方がむちゃくちゃ殺しまくってるっていう状況について、まあなんだか、ちょっとメタ的な説明付けみたいな、まあ、感じが、まあ、ちょっと、なんだなぁ。ラストバースは、まあ、それがすごい良かったんだけど、まあ、やっぱ狂気の狂った世界っていうか、アポカリプスの世界だから、中のキャラクターの心情だからいいんだけど、なんか、ファークライスリーはちょっと、そんな、なんか、説教臭く感じちゃうんだよ。エヴァで観客席を映しちゃうみたいな、そういう しっぺ返し的な感じ。
だからゲームの中の物語とあんまり融合しきってない感じなの。
いや、ゲームの中の物語で、お前らゲーマーはこんなに醜悪だぞみたいな感じで語ってるわけ。
いや、でもほら、ラストオブアスもまあ、そんなようなもんじゃん。
そう
そ
です。
れとはどう違う？
何も違うんだよね。いや、もっと単純に、ファークライ3だったら、ファークライ3だったら、その醜悪だぞっていうのを見せてるだけでさ、他にストーリーはないよね。ラストバースはさ、その過程でさ、この過酷な世界を生きるために、あえてそういう、狂気に、身をさらしてる、だっていう、ジョエルは、もうそういうとこで、モラルを失いながらも、進んでいくっていう感じだけど。まあ、ファークライ3は、まあ、もともとファークライ自体は、なんか、サンドボックス的なところの、遊び場で人、いろんな手段で敵を殺しまくるっていうゲームシステムで。まあだから、まあそれがちょっと醜悪だぞみたいな感じでストーリーが入ってくると結構、うんざりするなと思って。
もう遊んでみたい
うん。
ゲームオブジイヤー
う
トップ3に入ってる。ファークライ、ファークライ3、ディスオーナード、アサシンズクリード。
でもまあ、ゲーム、どうしてもさ、何回もリセットしてさ、敵を殺しまくってっていうのを、まあ、やるわけじゃない。まあ、それが楽しいわけじゃん。まあ、だから、その中でくらい、ね、ちゃんとちょっと、もうちょいストーリーに夢を見させてほしいなって。今更そこを、なんか、ほら、これがお前のやってきたことだぞ、みたいな感じで見せられてもなって思って。
それでツイッターであれみたいな、デューティーコールズみたいって
そうそう、
言
デューティーコールズみたいなやつ。やってないけどさ、外伝で、ブラッドドラゴンっていうやつ、
ってた。80年代。
あれも好評みたいだけど、なんであれが出てんのかなと思ったけど、やっぱちょっとそういうメタ的な視点だから、ああいうの出してんのかなと思って。あっちの方は多分、外伝の方が、デューティーコールズっぽいのかな。
まあ全然俺やってないからわかんない。なんかでも評価はすごい高かったよ
ところ
ね。
に、なんだっけ、誰かのツイートでさ、そのマップ上でさ、いろんな、アイテム集めたりとかするじゃない。で、そっちのなんか外伝のブラッドドラゴンでは、そのゲーム中に、そのアイテム集めするんだけど、誰がこんな、面白いと思、誰も面白いとも思わない、ゲームを、システムを入れてんだ、みたいなこととか言ってて、それが面白いみたいな、どう誰か言ってたの。
なんだ、そういう、なんていうの、おちょくりっていうか、お約束批判みたいなのをしてると。
そうそう。つうかね、まだ半分、本編の方半分だけど、本当にコールオブデューティっぽいのとか、あと、あれが、ワンダと巨像とかも出てきて、ファークライなのにって。だからもうすごい、だから、いろんなゲームのお約束を、モチーフに出してきてて、
もうさ、それ、それもやってるし、モナカもやってるでしょ？
そうだね。
いや、ワールド・オブ・タンクスを卒業しただけでゲームがたくさん。
確かに、ワールドボタンクスはね。
もう本当にすっぱりやめた。
すっぽりやめてるね。今、バージョン8.10っていうアップデートが入って、日本の戦車ツリーが
言ってた
実装されたけど、
よね。
それもまだ、プレイしてないの。いや、
モ
まあ、
ナコは何？モナコの方は何だっけ？オーディオブーで聞いてないから聞くけど レベル制なの？そのコープもできるっていうの。レベルでクリアしていくって感じなの？それと
レ
も
ベル、
長い話だ。
一個一個独立したレベルだね。レベル、ステージ制度。まあ、ストーリーっちゃストーリー、キャンペーンモードだと、まあ一応、ストーリーっていうか、そのレベル始まる前に、会話が、ストーリー的な会話があって、まあ最初そのプリズンブレイクから始まって、で、なんか、脱出するために、パスポートを手に入れてとか、まあ、ちょっとしたお話はついてて。まあでもやること自体は、それぞれの、ステージを解いていくっていう感じで。マップエディターとかもついてて、ユーザーメイドの、マップもいっぱい上がってる。なんか一個一個のレベルで遊べる。まあ、ストーリーは特にないっちゃないの。単純にその、屋敷に忍び込んで、 あのフロア内にあるあのお金を全部回収して、で、脱出するっていうだけのゲーム。まあ、その辺も全部オーディオ部で言ったんだけど あ、じゃあ、まあ、聞いてないこと前提に、あの、最初から言うと、まあ、その、2D の見下ろし型の、ステルス強盗ゲーム。まあ、かなりステルスの部分が強くて、いや、まあ、2D の屋敷、まあ、銀行とかカジノとか、まあ、それはストーリー的に、これは銀行だよって言ってるだけで、あの、まあ、そういう、なんだろう、マップ的に銀行っぽく作ってるステージとか、あって、まあなんか正面から入ると普通に一般人がロビーにたくさんいて、でなんか裏口とかもあの探せばあったりとか、で金庫の周りはすごい厳重になってたりとか、まあそういう風な感じで、世界を感じさせるように、マップだけで、マップの作りであの表現はしてあって、で、そこで、まあ、うまく侵入して、お宝を取ってくるっていう感じなんだけど、まあ、その警備員から見られないように隠れつつ動いて、あとセンサーとかもあったりするんで、それも引っかからないように進んでいくっていう感じなんだね。
コープは何？ローカルだけなの？オンラインであ
、
でき
オ
る？
ンラインでできる。
だからコープだとなんていうの？すぐ想像つくのは、その一人がディストラクトして、その隙にとかって、そういうのもできる？
うまく連携していけるし、基本一人でクリアできる、あの、面構成なんだけど、もう4人で遊べるんだよ
だからそれがさ、
ね。
俺、なんていうの、作る側からするとさ、ステルスでさ、一人でも四人でもって、なんか悪夢っぽい響きなの。
そう、不思議でしょ？でもさ、これが、今4人で友達とやってんだけど、4人になると、誰かやられて死ぬと、それを蘇生させに行かなきゃいけなくなるんだ
ああ、その辺のルールもそう、ああ、知りたかったけど、そうなんだ。
まあ、一人だと、その撃ち殺されたりとかしたら、その場で終了なんだけど、コープでやると、全員が揃って、脱出しなきゃいけないから、誰かやられるとそこに死体ができて、そこに、死体のとこまで行くと、蘇生ができるのね。復活させられるの。で、なんだ
っていうか、
ろうな。
しなきゃいけない。
しなきゃいけない。
ルール的に。
で、なんだけど、そのなんか一人の時はちゃんと慎重にさ、宝とか取ってきゃいいんだけど、だからその、コープでの、復活させる方が、実は難しい局面とか出てくるんだよね。なんか、警備員の目の前で撃ち殺されてさ、そこでずっと
死ぬぐらいだから敵がいるところなわけだよね。
警備員が見張ってるとこでさ、これをどうやって回復させようかみたいなので、なんかその本編の、お金を回収するってとこよりも、難度がいきなり上がったりとかしたりして。結構ね、それでだいたい1ステージ30分から1時間ぐらいかかったりとかして、なかなか歯応えが。まあなんかコープだとその、なんだね、普通にお金を取るより難しい局面っていうのがそういうんで出来上がるんだけど、それでもなんかね、その、三人の力を合わせてうまくやると、なんか一人が警備員の気を引きつつ、もう一人が、蘇生させに行って、もう一人が陽動してとか、そういう感じで、うまいこと復活させつつ進めていったりっていうのができるようになってて、これがね、だから、本当に、よくできてんなっていうか、本当ソロでも、コープでも、ちゃんと面白さを作れてるっていうのが、
そう、だからそれって、なんか、す![S1] すごい難しいっていうか、すごい大変なんだよね、作る
そう
の
そう
が。
そう。だから多分、なんか奇跡が起こってんだと思うけど。
だから、レフト・フォー・デッドとかもうさ、一人の場合は疑似コープじゃん、完全に。
そうそう。4人揃ってや
そう
る。
してしまう方が本当は楽なんだよね。だから、コープ前提で絶対コープしないといけないっていうふうにさ。そうじゃないのがすごいなと思って。それはなんかやってみたいし、なんかその聞いた感じ、もう見下ろしでさ、金塊全部取って、ゴールに行くみたいなのさ、もう聞いてるだけで分かりやすいしさ。なんかマウント&グレードとは違うよね。
ハンター&ブレードはね、
なんか
魅力を説明できないよね。
モナコはもう、やればすぐ面白い感じがするもん。
だってさ、なんか、建物に侵入したいでしょ。モチベーションもあるでしょ。マウント&ブレードみたいにさ、この、斧を振るって敵の脳天を勝ち割りたいとかって、そんなになんか、マスな要望じゃ、欲望じゃないでし
そこだけ違うよ。そこだけ聞けばキャッチーなんだけど、そこに至るまでがさ、考えちゃう。
いや、だから敵の海賊の脳天を勝ち割るには、まず味方の兵隊を揃えないと、
だから、
その局
そ
面は
こ
で
で。
きなくて、で、兵隊を揃えるには、まず交易をしないといけないっていう。まあ、そんだけのこと。
いや、そんだけ。それもファークライ3の中でネタにされそうじゃん、なんか。この銃を買うためにはまずライセンスを手に入れなきゃいけないみたいな。ライセンスを手に入れるためにはこのテストを受けなきゃいけないみたいな。それだけのことなんだけど。
いや、まあ、マウント&ブレードは自分の腕に自信があれば、一人でも、その過程をすっ飛ばして、一人で突っ込むこともできる。だから、そういう段取りが必須では必ずしもないのがいいところ。
そう。
で、まあまあ、モナコは、だから、わかりやすい。
モナコはなんでさ、モナコなんタイトルなの？
舞台がモナコ。なんかフランス語、モナコフランス語圏なんか、まあ舞台がフランスとしか言いようがない。
いや、なんか俺の中でさ、アート的な部分はさ、もうゲイングランドとかさ、
ゲニングランド。
ゲイングランドはメガドラで出た一画面じゃないけど、まあ一ステージ一ステージクリアしていくタイプの、まあリアルタイムストラテジーみたいなやつは全然違うな。なんだろうな。性能が決まったユニットを駆使して、クリアしていくんだけど、各レベル。まあまあ、それはまあ見下ろしなんで。で、なんかそういうこう地味なグラフィックなんだけど、グラフィックっていうかアートスタイルはどういうかね。
アートスタイルも、ちょっと8ビット風味。だけ
やっぱ
ど、
そうなんだ。
なんかこう、光、ライティングとかはすごい綺麗。なんだろうな。あれ、ローグっぽいって言っていいのかな。自分の見てる視界だけ、パーっとなんか
ああ、ウルティマみたいな。
窓の間からこう光が、視線がパーッと光ったりとか、いうスタイルのゲームで結構視界がすごい重要な感じ。で、なんかキャラの性能ってことでも、キャラクターが8人いて、8人それぞれ固有の、スキルを持ってる。
ああ、マジで？それ、ますますコープ大変じゃん、作るの。
そう
ええー、す
そうそう。
ごいね、それは。
でもね、これがね、だから、8種類あって、ソロでやっても面白いんだよね。なんか具体的に言うと、まあ、まず変装できるキャラとか、あと、穴を掘れるキャラとか、あとは、鍵開けが早い。あとは、後ろから 敵を気絶させる能力を持ってる。ちょっと暗殺キャラとか、まあそういうのが8人いて、で、どれでやっても、それぞれの攻略法があって、なんつうかね、まあもうなんかすごく安直に、攻略法がたくさんあって面白いゲーム。なんかこれ、久々に、
圧倒的、そうね、なんかね、ディスオーナードをもっと噛み砕いて 2D にした感じに聞こえるね。
あ、そうそう、その話もね、ちょっと、
あ、
男
し
に
た、
言った
なん
ん
か
だけ
ヒッ
ど、
トマンとかさ、昔のヒットマンとかさ。
なんかさ、ステルスゲームってさ、結構 3D の作品で多いじゃない。3D が前提じゃない。でも、本当に楽しいステルスって、実は 2D の方なんじゃないかなって。
また、メタルギア、MSX ばっか最高だ、みたいな。
ああ、メタルギアはやってないけどね。ただ、今の時代に、ちゃんと技術を使って作った 2D のステルスって、こんなに面白いんだって。多分、メタルギアの頃はそこまで、ステルス、できてなかったんじゃないかな。僕、やってないからわかんないんだけど、本当申し訳ないで。プレステのメタルギアしかやってないんで、MSX1 とかやってないんだけど。なんだろうね。なんかステルスで特にステルスの要素が大きいのは、敵をね、殺してもね、死なないんだよね。復活させられちゃうの。なんか、銃もアイテムで出てきて、敵を撃って殺せんだけど、殺した敵の死体は、近くに敵がいると、なんか、ごちゃごちゃごちゃって、内臓をかき回すような音がして、
蘇生する。
なぜか復活する。だから、銃で撃ち殺すことが、のメリットが結構薄い、一時しのぎにしかならないっていうゲームで、だから、ステルスが大事なゲームになってて、で、2D のステルスがなんでいいかっていうか、まあなんか 3D ではできないことって、3D のステルスだとさ、もう主観の視点だからさ、前方しか見えないじゃん。だから、ここで気を引いてさ、こうぐるっと後ろに回りこん、あ、自分の後ろ側までターンして、こっちからこう行こうとかってさ、ちょっと動線複雑すぎて、そこまで見えないけどさ、2D の見下ろしだとさ、動線が見えるんだよね。こっからこうしてこう行こうみたいな。それがね、すごく、いいっていうか、まあ、ステルスっていうか、見つかった後の、対処法が、結構、いっぱいあって、いっぱいあるっていうか、まあ、ステルスっていうか、モナコだと、ある程度は見つかることは前提の作りになってて、で、それでわざと気を引いたりとか、引き連れて逃げたりとか、っていうのができるゲーム。だからそのためには 2D じゃないと、3D のステルスだとさ、もう見つかったらさ、逃げるときはさ、もうがむしゃらに、なんかどこをどう行ったらいいのかわかんない感じになっ
ジャ
ちゃ
ンプ
う。
しながらピョンピョン。
だから、なんかやっぱ、基本的に一回も見つからずに全部殺すみたいなのが前提になってんじゃないか。ちょっとディスオーナーでもやってないからわかんないんだけど、天誅ってゲームだと、やっぱ一回も見つからないのが一番得点的には高い、評価が高いプレイになってて、でも、モナコはもう何回も見つかるし、もう何回も撃たれたりするんだけど、でもそれでもうまくやりくりして突破するっていうゲーム。
あ、それはぜひやってみよう。なんかそれさ、聞いてさ、なんか結局さ、似たようなさ、見下ろしでスティルスってさ、なんか、ちょっと前にもいくつか確かあったんだけどさ、全部さ、ギミックなんだよね。だったのよ。例えば、なんか壁をすり抜ける技術を使ってとかさ、 あと、なんだっけ、もう一個は。そうだ、マインドジャックできるみたいなやつとかさ。あとは、あと、なんだっけ、影？影だけ通れるとか、あと、擬態できるとか。なんかさ、そういう一ネタを使って遊ばせるみたいなさ。そういうのが割とあったんだけどさ。そのモナコって聞いてるとさ、すごいさ、普通のことを普通にやろうとしてるっていうかさ、それがいいなと思って。なんか FPS とかさ、今のアクションゲームとかもそうなんだけどさ、結局もうさ、ネタに走ったじゃなくて、なんていうの？その、別に人の心をジャックして、
まあなん
なんか
か、
見ましょうとかね。
こんな体験ができますよ、みたいなこと
そうそう。
か
なんかその、
な。
うたい文句になるようなさ、なんか重力を操ってとかさ、そういうのがもう、本当に流行んなくなったなと思ってさ。
流行ってないの？
まあ、知る限り、ほらもう、GTA はだってもう、本当に、まっとうに、当たり前のことを当たり前にするだけじゃない？それがなんか、こう、キーワードっていうかさ、今の主流だなって本当つくづく思った。それが 2D 界にもと思ってさ。なんか 2D はさ、なんだかんだ言ってさ、2D ってくくりでいいのかわかんないけどさ、その、まあ、インディーから出てくるゲーム類とかって、やっぱりなんか一つ面白いアイディア、発明的なゲームルールがあって、それで、一点突破しようみたいなさ、のが結構普通、今でも普通だと思ったんだけど、あれとか、まあ、2、3年前だけど、フェズとかさ、
あんまりやってないんだよ
まあ、でもなんていうの、あれだったら、ブレイドだったら、時間を巻き戻せるとかさ、まあ、出てくるのは古いのばっかりだね。最近、あんまやってないから、もう
まあ
わ
で
か
も、ブレイドとか、ポータルとかになると、まあ、アクションの面白さプラスストーリーかな。
そうね。まあ、だから、それは、だから、それぐらい、なんていうの、もう名作っていうさ、評価が固まってるやつだけどさ、そうじゃない。もう俺が名前も思い出せないさ、ステルスゲームは、その、なんだっけな、本当に覚えてないけど、確か、なんか体がドロドロになって壁とかを通り抜けられるんだった気がする。あれ、確かそうだったかな。あれ PC だったと思うんだけど。まあ、とかね。まあ、なんかその、要するに一つギミックっていうか、その、一つ発明的なゲームルールがあるっていうさ、っていうのが割と 2D は当たり前だったのに、なんかそのモナコを聞くとさ、当たり前のことを当たり前にやるゲーム？
あとあれもそうだ。ホットライン、マイアミも、ちょっと結構近い、モナコも。
そうなんだ。
あれは、やってない、やってないっていうか、ムービーも見てない。ホットライン、マイアミは、すごい単純に、建物に、見下ろしの 2D 画面で、建
中
物
国
に、
からやってる。
やってる、建物に乗り込んでって、敵に気づかれる前に、全部、殴り殺したりとか、撃ち殺したりとか、するっていう。
気づかれるとほとんどの確率で死ぬってこ
そう。
と。もうリトライしまくりって。
気づかれても、まあ、大丈夫だけど、ほとんど反撃食らって死ぬから、先に、まあ、パパパッと、もうなんか、映画みたいに、まあ、流れるように殺していくっていう、そこだけを極めたゲームで。なんかね、あれはね、もともと、なんか日本人の、まあ、インディーつか、フラッシュゲームで、そういう原型のやつがあって、なんだっけ、破壊マンとか、いう、破壊マンっていうタイトルのゲーム、フラッシュゲームがあって、まあ、それがシステム的にほとんどそういう感じで、単に建物の中の人を殺しまくるってだけなんだけど、まあ、それを、 そこにインスピレーションを受けて作られたのがホットラインマイアミ。なんかクレジットロールで、ハカイマンに対して、なんか、クレジットがあるんで、そこは間違いないっぽいんだけど。ホットラインマイアミはそれに、さらにちょっとデビッド・リンチ風の、ストーリーも、付けたから、
特的なね、断片的なストーリ
かなり好評があって。
ー。
まあでもやっぱ結構あの辺はモナコと似てるね。2D 見下ろしで、なんか、まあなんつうかストーリーがなくてもそのレベル構成だけで楽しめちゃうっていう。
だからなんかその当たり前のことをさ、当たり前にやるっていうのもさ、段階の多さが違うだけでさ、なんかワールド・オブ・タンクスもさ、マウント・アンド・ブレードもさ、俺の中で似たような感じなんだよね。ワールド・オブ・タンクスもだからさ、要するに戦車戦をチームでやってるっていうところがさ、まあ、特殊だけど、でも、このゲームでは戦車が飛ぶんですよとか、そういうことは言わないじ
ねえ、マウント&ブレードをさ、ティーザーでさ、今度はドラゴンを出せばいいじゃないみたいなことを、稲田さんが言ってて。
俺さ、魔法使えないの？
そんなことじゃないんだよって言って
そう。だから、あれはあえて言ってるんだけど。
ねえ、あんな
そう、だ
字が
から
出
なん
てく
か、
るだけで。
だから結局今はそういう感じになってきてるのかなと思った。だから 2D ですら、なんていうの？普通のことを普通にやるゲーム。多分、侍になってさ、敵を切るとかさ、忍者になって壁を登るとかさ、もうそういうのが今年は、まあ来年、こう年末らしく 展望を語ると、まあ、より当たり前のことを当たり前にやるゲームが増えるでしょうと
じ
思
ゃあ、
い
あ
ま
れだ、
す。
武士道ブレード2014。武士道ブレードの時代だ。シグルイとタイアップで。
だいぶ前に終わった のかなと思った。だからその、まあ、ホットラインマイアミとか、やっぱりなんていうの、ワンネタなんだけど、なんていうの、だから、変なゲームの中だけの、ゲームのさ、特殊なルールとかじゃなくなってんのかなと思った。あれはもうちょっとなんていうの、テーマ性っていうかそういうのもあるじゃない。
ません。
その暴力をあえてああいう形で表現してるっていうさ、まあ、作家性みたいのを感じるんだけど。まあでもそのモナコだったらさ、なんか聞いてるとすごく普通に聞こえるんだよね。まあそれはすごいいい意味で普通に聞こえるからさ。俺がさっき言ってたやつみたいな、なんていうの、プレイヤーは、3秒間だけ時間を止めれるスキルを使って、次々と銀行を襲うのだみたいんじゃないじゃん。そういうところがいいなと思
そうだね。まあ、これもオーディオブで言ったんだけど、なんかさ、モナコのさ、画面ってさ、見下ろしのビューでさ、自分の見えてないところでさ、なんかグレーのさ、部屋の間取り図みたいになってるのね。で、なんかそれがすごいそそられるんだよ。なんかさ、銀行
間
強
取り
盗。
図は頭に入ってるけど、今見えてるのはこの部分みたいな感じなの。表現されてる。
でさ、やっぱ銀行強盗ってさ、まず作戦を立てるじゃない。立てるじゃないって、やったことないからわかんないけどさ。やるとしたらさ、作戦立てるじゃない。そしたらさ、まず間取り図じゃない。で、ここを爆破して、こっから侵入して、逃走はこっちだみたいな。ものすごいワクワクするじゃん。やっぱなんかそういうとこもさ、なんか 2D にマッチしてるっていうか。 あとあれだね。3D トップビューのやつで言ったら、初代 GTA なんてまさにそれだもんね。
1と2はそうだね、
1と
見下ろ
2。
し
う
で。
ん。でもあれ、ちょっと、あの画面で車とか乗るの難しくて、僕は全然やってないんだけど。でもああいう見下ろしの世界をステルスでさ、慎重に歩いて、敵をかわしてって、すごい面白くて。うん。なんか、視界の概念がさ、うまくてさ、柱一本あれば、敵をうまくかわせるんだよね。この辺もちょっと絶妙なんだけど。あとなんかその気づかれるまでに、なんか、ハテナメーターが徐々に敵の頭に浮かんできて、ハテナがいっぱいになると、なんかいるってことで、そこの、なんか見えてたポイントに敵が移動するっていう感じになって、なんかその、疑問から発見までの時間を利用して、うまく気づかれないように進んでったり、あえて気づかれて、その発見されたポイントのとこに誘導して、その隙に、次のとこに行くとか、そういうこともできる。
あれ、スプリンターセルかなんかでなんか似たようなことやってたよね。
ああ、スプリンターセルもやってないからわかんない。
コンビンクションかな？あれ、コンビクション？コンビンクション？コンビクションか。
コンビニクション。
見つかった地点にプレイヤーの残像が残って、
お
それで敵はそこに一応なんていうの、怪しむみたいな。
ー。ああ、じゃあそれかなり
それ
近い。
表現してるんだよね。でもそれはまあ 3D だし、まあちょっと違うかもしれないけど、でもなんか、なんていうの、そのさ、ステルスでさ、いつもうまく表現するのが難しいのってそこじゃん。そのどうやって気づかれるんだとかさ、メタルギアだったらもうびっくりマークでもう有名になったけどさ、その気づかれるまでと気づかれてからっていうさ、そこをどう扱うかっていうのは大事だよね。
そう、特に気づかれてからが、モナコ面白いところっていうか、メタルギアとかだと、びっくりマークついたらさ、あとはババババって撃たれてさ、逃げて戦うって、まあ段ボール隠れたりとか、するぐらいだけど、なんかその気づかれつつも先に進んだりとか、あえて気づかれる重要さっていうのが、まあうまいなと。なんかね、そのモナコに出てくる、敵、NPC キャラクターって、まあ、普通の警備員と、警備員の他に一般人っていうのがいて、まあ、それもうまく世界表現に、合ってんだけど、まあ、そういう銀行を襲う時とかだったらさ、まあ、ロビーのフロアに一般客いっぱい、配置されてて、で、一般客は、プレイヤーを、警備員と同じようにプレイヤーがいたら不審に思って、そのびっくりマーク出すんだけど、そしたら警備員を呼びに行くんだよ。警備員自体はプレイヤーを見たら、一直線に襲ってくるんだけど、一般人は、最寄りの警備員を呼びに行くんで、なんだか、それを使うと、結構うまく、なんか、警備員自体にプレイヤーが見つかると、すぐに撃たれてやばいから、まず一般人に見つけられて、そいつが呼びに行って、警備員を動かしてる間に、裏に回り込むとか、そういうことができる。まあ、この辺ちょっと言葉で説明するより、実際にプレイしてるとよくわかるところなんだけど。
そう、それやってみる。じゃあ、ゲームオブジーアはもうな。
ラストバースも捨てがたい。
でもさ、俺さ、あれだよ、バイオショックもすごい良かったよ。
それはもう また
まあ、それなんか前回も言っ
前
てた
回
ん
も
だ
言っ
けど
てる。僕はあくまでゲーム的に面白くないから、ダメって。
あとなんだっけ？まだなんかあって、まあ、ラストバースすごい良かったよね。
あれも、やっぱ、よかったよ。やっぱ、アクションの緩急の付け方と、お話の緩急の付け方、まあ、なんかその世界の表現とか、すごい全部、トータル的に、マッチしてて、なんかね、きっちり、映画一本見たような感じの、
あとなんだっけ、あとそうで、そうそう、だからこの瞬間みたいな、は、そのラストオブアスだとあって、そのさっき言ったところなんだよね、その主人公が、敵キャラ側からは実はモンスターって呼ばれててさ、っていうのが分かった瞬間、ああって思ったんだけど、もう一個さ、今年のこう、ああって思ったのはさ、クッキークリッカーなんだけど、あれは見事だなと思ったのは、最初はさ、あんまやってないんだっけ？ちょっとやった？
一通り、一番下のやつまで揃えるとこまでは。
じゃあ全然大丈夫。あのさ、最初はさ、クッキーをさ、集めるためにクッキーをクリックしてじゃん。カチカチカチカチカチカチって。で、その生産できるさ、プロパティをこう買っていくとさ、クッキーの生産力がどんどん上がっていくじゃない？
で、自
で、
分で押すより早くなってる。
そうそうそうそうっていう風になっていくじゃん。で、そのクッキーの上昇のスピードが、物を買うスピードを上回るときさ、今までさ、クッキーを生産するためにクッキークリックしたのにさ、今度さ、買うためにクリックし、連射しなきゃいけなくなるじゃん。なんか最初さ、矢印1個買うのもさ、ちょっと買ったらちょっと待って、カチカチカチカチカチってクッキークリックして、クッキーを生産してからまた矢印買ってとか、おばあちゃん買ってとかってさ、言ってたのが、クッキーがなんかもうゴーって増え始めるとさ、おばあちゃんカチカチカチカチカチって連打しても買うのが追っつかなくなるじゃん。あの瞬間？あれってそうそうない経験だと思わない？なんかこう、今まで生産するためにアクセククリックしてたのが、今度クリックしてもクリックしても買う方スピードが追いつかなくなるっていうさ、その、なんていうの、おお、すげえっていうのを、あの、わずか5分間ぐらいの中でさ、味わって、ああ、もういいやって思える。あと5つ俺、まだやってんだけど。
まあ、それもやっぱ、僕の場合は、キャンディーボックスを先にやってたから、ちょっとそういう瞬間があったね。改めてキャンディーボックスやったら、そんなに、そこまででもないんだけど、そう。でもなんか途中で、ロリポップキャンディーを、育てるファームを買うのね。それで買って、途中、どんどんどんどん生産量が、なんか、次のロリポップキャンディーが育つまでに、あと1時間かかりますってところで、で、ちょっと投資をするとそれがあと30分になりますって出て、で、また投資するとあと10分で1本ロリポップキャンディーできるって。で、どんどん投資していくと、ついに1秒で1本になって、それが今度1秒で5本、10本、100本ってなってって、もうドワーって増えていくっていうことになって、だからその、だから後半の方の投資はかなり連打してて、確かロリポップキャンディーを使ってロリポップファームを育てるんだったかな。だとすると同じ感じ。収穫したロリポップキャンディーを使ってさらに投資して、どんどんどんどん、増やしていく感じで。だから
そう、
ま
あ、じゃあ、
あ、
そうなの、あるんだ、じゃあ、先に、それ
そ
も。
れ、前話したでしょ。キャンディーボックスやってたからそんなに感動しなかったって。
でも、キャンディーボックスがどういう、そういう部分もあるとは知らなかった。なんか、そっちのキャンディーボックスの特徴って、キャンディーを集めて、ダンジョンをクリアするってとこにすげえ特徴を感じたから。
まあ、それもあるけど、やっぱそのファームの部分はかなり似てた。で、あれを、だから改めてキャンディーボックスやってから、クッキークリッカーをやると、 ものすごい展開が早くて、すごいなっていう感じがした。
そうね。あとは、だからもう、そんなに、もう記憶に残ってるのは、あとあれだ、今、バイオショックの最初のさ、ハレルヤのところ。
ああ。
でもすごい良かったね。
ああ、なんかあれもさ、また君香さんが前言ってたけど、ゼルダの風のタクトでさ、最初なんかおばあちゃんと一緒に暮らしてる、島でリンクが過ごしててさ、もうその世界がさ、もう完璧なんだよね。で、こっから俺が動かなければ、もう、話も進まないし、敵も出てこないし、じゃあもうここで終わりでいいじゃないかって、朝日さんが言ってて。で、結構さ、バイオショックインフィニットもさ、ハレルヤで来た天上世界、もうそこで結構完結してるなっていうか。
最初のだって30分か40分ぐらいそうじゃない？敵戦闘なかったよう
ない
な
し、
記憶あるんだけど、観光して、
野球ボール投げつけるとこから敵に追われる。だからまあ、あそこで観光だけで終えれば、まあ、グッドエンドだなっていう。
そういうゲームがあってもいいんじゃない？
始まった時点でもう、一番最高の状態。
その終わる
まあなんか、メタ的な話だと結構ありそうだけどね、そういう。なんか、主人公が良かれ良かれとやってきたことが結局全部、なんか、なんつうか、エントロピーを増大させるっていうか、秩序を壊してるだけで、実はゲーム開始の時点が一番良かったんだ、みたいな。
逆ブレイドみたいな。逆ブレイドみたいな感じ。
ああ、ベイドはすごい。
ただの印象で言ってる。
なんか、なんだろうね。まあ、わかりやすく言うとさ、多分なんかマリオみたいにさ、コインが配置してあってさ、まあ、それをどんどん取ってってさ、気持ちよくなるけどさ、でもそれはステージ始まった時点に、もう、きちんと整理されてたコインだったのに、プレイヤーがゲームをしたことで、全部、秩序が損なわれてしまうみたいな、メタ話だったら、僕はゲップが出るなって思ってます まあ、ありそうだなと思いつつ。
まあ、じゃあ、だいたい年も暮れてきたけど、そんな感じかね。
何時かな。
ちょっとモナコやってみたよ。
まだセールしてるの？
なんだっけ、俺なんか結構買ってるけど、本当にやってもやへんから、言及もできないみたいな。言及すらも忘れててできないみたいなさ。なんだっけ、なんかさ、ハンブルバンドルのさ、すっごいメジャーなのが出た時あったじゃん。なんだっけな、7か8か忘れたけど。
ウィザードリー？
ん？
ウィザードリー 8？
いや、違う、なんか、もっとなんか、ハンブルバンドルの、
ハンブルシリーズの。
そうそうそう、バンドルの具合がすごいメジャーなの
なん
が
か、
時があって。
なんだっけ、カンパニーオブヒーローズとか、なんか潰れたスタジオのやつ、
ああ、じゃあ、そ
全
の
部。
ね、もうちょい、あと、フェズとか、覚えてん
おお。
のが、もう、フェズ以外覚えてないな。で
そ
もなん
ん、
か
うん。
もう、とにかくすごい有名どころのがいっぱい出て、
まあ、フェ
そ
ズ、
れもまだ、ダウンロードしてない。
フェズと、ファスターザンライトと、トライン2、マークオブ忍者。
あ、そうそう、それ。そのマーク・オブ・忍者もやってみたかったね。
マークオブ忍者はもう多分、そうだ、ね。これ、フェズ以外は持ってるから買わなかったんだよね。
それでも買えるのがいいところ。それでもまだ払える。
マスターズ・アンド・ライトも面白かったけどな。
でさ、トラインもさ、なんていうの、コープできるから、一人用のアクションとしても楽しめるし、コープもできるっていうのがさ、やっぱなんていうの、致命傷になっちゃってるっていうかさ、
ああ、まあ、確かに、コープだと楽勝だったの。コープで
そう
クリアし
と、
た
あ
け
となんていうの、もう、使えるさ、
ど。
スキルが限られちゃってるっていうかさ、それはもっとなんていうの、はっきり役割分担があって、魔法使えば床を動かせるし、床作れるし、っていうのと、あとなんていうの、タンク役の戦士みたいなやつは盾があるから、盾でその、まあ、槍とかを、弓矢とかを防いでる間に、みんなを通すとかさ、あと、シーフは、弓矢と、あと、あれか、ワイヤーができるとか。そうそう、なんか、そういうのが、はっきりあるからこそさ、逆になんかもうそれしか、その一辺倒の攻略の仕方で、ついついやってしまうみたいなさ。でも一人で遊ぶ場合もあるって。
一人だと自分で3キャラ切り替えられるんだよね。
そうそうそう、切り替えられるから、だからそれはあれと同じ考え方なんだけど、レフト・フォー・デッドと同じ考え方で、その、キャラの切り替え前提、もしくはその、コープ前提を一人でやらせようっていうさ、いうやり方なんだけど、でもだから、なんていうの、どうしてもさ、緩くなっちゃうっていうかさ、レフト・フォー・デッドは上手かったのだから、それが別に、なんていうの、緩くならないっていうか、一人でも4人でも、4人でやった方が面白いけど、一人の方がストレスなく遊べる時も多いじゃん。
いやー、NPC のキャラは出来が良くないから
でも野良でさ、
な。
もう本当にダメな人、まあ俺なんだけど、混じるとさ、俺もしんどい、辛いわけ。ほんとごめんなさいって思う。
まあね、コープ、いやまあ、一番難しい難度じゃなければ、下手な人混じってても結構余裕でクリアできるから。
いや、俺の場合さ、あれなんだよ、道がわかんなくて。
だってちゃんとさ、いろんな明かりとか音とかで
そう
誘
そう、
導
さ、
してる。
明るい方に行けばいいのはわかるんだけど、でもなんかさ、囲まれてちょっとさ、乱闘になってさ、
じゃあそしたら味方についてけ
やっ
よ。
と切り抜けるとさ、もう誰もいないのよ。ほいで、なんかもう、いかにもなところに三人固まってたりするわけ。
それなんか上級のとこに入っちゃったんじゃないの？
いやー、どうなんだろうね。まあだからそんなこんなで、その、トライン2だと、まああれオンラインコープあるのか知らないけどさ、三人でやった感じだとやっぱりなんかもう一辺倒になっちゃって、あんまりなんていう、バラエティ豊かに楽しむ感じじゃなかったのね。
そうだね。あれは、そっか。そうだね。なんかその3キャラの性能が、違いがありすぎて、
まあね、
本当に魔法使いは魔法使いで、っていう感じ。モナコがいいのは、8キャラ分、それぞれユニークなスキルがあるんだけど、なんかやっぱ基本性能はみんな同じ。ってとこが大きいのかな。やっぱ、みんな歩くスピードも体力も同じだし、鍵開けにかかる時間も基本的に同じ。それは鍵開け早い人だけ、ちょっと早いってだけで。やっぱみんな鍵を開けていかなきゃいけないし、みたいな。なんだろうね。まあ、特にその、キャラ固有のスキルがなくても、進めていける、難度っていうか、なんかまあその辺は、うまいところなんだよ。なんかキャラの性能を感じさせつつも、基本的にはみんな、ほとんど同じキャラっていう。ちょっとボーナスがついてるぐらいっ ていう、スキルっていうよりは。トラインだともうそれが完全に弓矢はこいつしか使えないとか。
そうね、もうパズルを解くためのキーみたいな感じです。そうそうそう、うん、
あ、まあ、設計的に元からそんなにね、なんか、三人協力アクションっていう感じでは作ってないよね。本当になんか、アクションゲームっていうよりはパズルゲームだから。
俺できてないけど、ペイデイがそういう感じなんでしょ。そのコープ、そういう感じじゃなくて、そのコープで銀行強盗するやつでしょ。
ペイデイ僕もやってないから分かんないんだけど。あれなんか見た限りでは、普通の FPS に見えたから、そんなにそそられなかったんだけど。いや、なんかあれがさ、銀行じゃなくても、別に戦場でもいいじゃないみたいな。いう風に見えちゃったんじゃない。
うん。でもそれはなんて、銀行強盗して奪って逃げるっていうところが肝なんじゃないの。
まあでも、出てきた敵は全部撃ち殺すわけでしょ。
いや、知らん。やってないから。
いや、まあ、ムービー見た限りでは殺しまくってて。
あ、そうなの。
つうか、殺しまくらないと面白くないゲームだと思うんで。あ、そうだ、ファークライ3もコープやってて、結構コープが、いっぱい、ちゃんとキャンペーンがついてて。
あ、コープ専用のキャンペーンがあるの？
そうそうそう。
ジャンプインできる
の？ジャンプインじゃなくて、シングルとは別のコープ専用4人で戦う、やつがあって。まあ、それが、結構アーケードライクで面白かった。面白いっていうか、なんだろうな。ただ、ひたすら、いっぱい出てくる硬い敵を撃ちまくるっていう、なんかこう、火力に酔いしれる楽しさっていうか。でもね、一応ね、なんかファークライならではのステルス、要素が、きちんとなんか、もうバカみたいに撃ちまくるんだけど、敵から発見されなければ、敵は全くこっち撃ってこないから、意外となんか撃ちまくってる乱戦なんだけど、物陰から、バスバスと、サイレンサーで、ヘッドショットを決めて暗殺していけたりとか、そういうのができるのが、なんか、パワークライならたようだなって。まあ、前回はなんか、最近あんま FPS やってないなって言ってたけど、まあ年末ギリギリにパワークライ3で、コープでむちゃくちゃ銃撃ちまくれて、楽しいなって、久々に。なんか、もうさ、アホみたいにさ、敵の死体がさ、気づいたら道中、死体だらけでさ、乱暴並みに殺しまくってて、それがまた、いいなと思って。なんか、キルデス比、コープしかやってないから、コープのキルデス比だと、キルデス比がなんか2、300とか言っててさ、自分一回死ぬ間に敵が300人ぐらい死んでる。
一人一冊じゃないですね。敵統制に近い。
ね、すごいことになってて。
そうなの。ファークライ3と、あと、なんだろうな。あと何つったっけ？もう一個。やりたい。あ、リソーナーズ。それ、両方やってみたいんだよ。
うん。
休み中にできるか。
まずは、モナコを。
そうね。一番手軽でできそうな感じがする。
あとあれだ。前回、ワールドオブタンクスとかでさ、 さっき伊達さんが言ってたけど、なんだっけ。なんかその特殊なギミックとかじゃなくてさ、なんかそのまんま作るみたいな話で言うと、最近、萌さんとかが、グランツーリスモを事務所でやってて、で、やっぱあれの作り込みとかもさ、本当に実写をそのまま再現するっていうところでは、結構ワールドオブタンクスに近い感じなんかなって思って。なんかワールドオブタンクスを語るなら、グランツーリスモも語らないとなっていう感じがした。
そうね。だグランツーリスモもそうだし、多分他のやつもあるんだけど。
ハンドルコントローラーでやっててさ、フォースフィードバックでさ、路面が伝わってきてさ、このグリップが、あとちょっとだけ持ちそうで持たないみたいな とか、すごいなんか、体感性が高くて。なんか森さんがさ、車詳しいからさ、なんか、すごいいろんなことを教えてくれて、これにターボ乗せると、ここはこうで、こうとか。なんだろうな。ゲームとして見たらそこまで、単純に面白くないのかもしれないけど、なんかこの実写の知識とかがあると、すごい、なんかわかるゲームなんかも。
そういうのでまだだから手をつけてないジャンルがあれば狙い目なんだね。
なんだろうね。
い
戦
や、
車、
俺は
車。
鮭だと思うよ。いや、でもさ、デッドリーキャッチっていうさ、カニ漁のゲームあるじゃん。あれ、やっぱ鮭版とかいいんじゃないか。
でもさ、あのシリーズ、カニ漁はどこが作ってるかわかんないけど なんだね、あの辺の基本、なんか、ザ・シンプル1500とか、なんかそういう
でもの さ、
が、
もっとさ、シンプルより古くてさ、ディアハンターとかってもう、シンプルより全然古いじゃ
古いけど、あれも、どっかのシリーズやったけどさ、全然、出来が良くなくて ゲームエンジンが良くないのがね、とにかく
ディ
ちょっ
アハンターの多分最新版とかやったら全然違うよ、
い
も
やー、でもちょっとグラフィックが良くなってるだけでさ、やっぱ相変わらず、アルキーの挙動とか
信長の野望の PC98 版と今の信長の僕ら違う。
僕がやったのだって2009年版とか、そのぐらいだと思うんだよ。
今やったら全然違うと思う。
そうだな。そんな本当に良かったらね、もっと評価されてるはずだと思うけ
まあね。
なんだね、デイジーあるじゃない。最近シングル
スタン
版。
ドアローンが出そうだよね。
あれまあ、最初昔アーマのモッドでやってたけどさ、なんか、やっぱ、すごい不満だったのはさ、基本銃で遠距離で戦うゲームだからさ、近接メレー攻撃とかがさ、もう、本当間に合わせでさ、なんか、ハチェットとか拾って、メレーで戦えるんだけどさ、ハチェット振ると、パンって音がするんだよね。射程距離をものすごく短くした銃として、斧が実装されててさ、これで戦うのは厳しいなと思ってさ、一応それで殴って殺せるけどさ、あくまで射程が短い銃でさ。で、それがさ、スタンドアローン版になってさ、解消されてんのかと思ったら、ま、そのまんまでさ、斧振ったらまたパンって音が するっていう。
音ぐらい変えようよ、
そう
まあ、
そう。
せめて。
だからさ、斧を振るアニメーションなんだけどさ、あくまで、弾数無限の射程が短いピストルだからさ、 ピストルの、エイムが合ってるとこで当たんないと、敵を倒せないんだよね。あ、斧、こう横に振るからさ、もっとさ、判定広くていいはずなのに、なかなか倒せないところさ。
それもさ、別にだってさ、射程いじってるんだからさ、その集団範囲もさ、そのショットガンぐらい広くしとけばいいわけでしょ、別に。
ああ、ショットガン出てきたか。ああ、ショットガンで実装すればいいんだ
まあ、エイムの、
ね。
その、なんていうの、範囲をめちゃめちゃ広くしとけばいいじゃん、別に。あ、でも横に振ってるから変に見えるとかってあんのかな、一応知らんけど。
だからさ、その辺ちょっとさ、やっぱ根本的にさ、作りが、合ってないっていうか、
多分、ロシア魂の、全然、なんていうの、必要ない、これ。
だからそういうのを見ると、やっぱりそのカニ漁とかさ、ディアハンターのゲームもさ、やっぱ根本のところではさ、グラフィックは変わってもゲームエンジンは昔のまんまみたいな、そういうの引きずってるから、なんかさ、やっぱコールオブデューティとか、ああいう FPS とかやっちゃうとさ、ディアハントを楽しめないわけだよ。コールオブデューティでディアハントをするなら、まあ楽しめるわけじゃん。バシュって、打ったらなんかこう演出がついてね、それでビューティフォーとか言ってくれれば 嬉しいわけだよ。
ね、しゃがみと伏せと立ちの3段階切り替えがあっ
そう
て。
そう。あの辺出来が良くないとさ、姿勢の切り替えとかもさ、もっさりとしててさ、それだけでストレスが溜まったりするからさ、なかなかその楽しみづらいんだよね。シミュレーターとしては、まあそこそこやってると思うんだけどね。だからその鹿狩りのやつだったらさ、なんか自分の匂いを消すやつとか、そういうアイテムとかもあったりして、だけど、肝心のアクション自体が つまんないから難しいんだよ
あれ、じゃあ何？さ、そのさ、
ね。
農業シミュレーターもさ、グランツーリスモのエンジンでやればもっと面白いの
でもグランツーリスモはあくまでサーキット専用だからさ、グランツーリス
かな。
モで不満なのはさ、ぶつかっても車が横転しなかったりとかさ、そういうところが嫌なところで。あれ、横転、あ、でも、一応横転するよ。プレイヤーの車を横転してたの。でも、敵車はぶつけてもさ、全然動かなかったりするんだよね。なんか、その辺も GTA に慣れちゃうと、GTA の車だったら、ここがこう凹んで こんな感じに車を吹っ飛んでっていう風に、そういうのを体感しちゃってるから、GTA はさ、基本ぶつからないで走るのが当たり前の、作りになってるから。まあ、ちょっとね、その辺が。まあ、だからあれだ、全部 GTA で作ればいいってこと。
GTA エンジンが1個あれば、すべて事足りる。でも、だから、それに近い、だから思想はアンリアルなわけじゃん。基本的には。
近い思想が、
そう、アンリアルエンジンっていうのがさ、
ああ、リアルエンジン。
あって、みんなでそれを使って作ってるから。まあ、だからそうなりそう。だから、あれじゃない。じゃあ、ディアハンターもアンリアルで作れば、
ああ、そ
いい
う
のか。それに、あれを組み合わせて、オキュラスを組み合わせて。
なんか、鹿の足跡とかをたどって、ね、糞とかを、
そう、糞を見つけて。
まあ、それ、ジョジョ4分の、ジョータロウと一緒にハンティング、そういう感じ。あ、あとあれだ。あと、ついでに、気になったゲーム、何だったか
なんだよ。
な。マインクラフトとかのさ、クローンがさ、いっぱい出てるじゃない。
いいね、なる。
ボクセル使ったやつで。でさ、 ボクセルでクラフト要素があってっていう。で、この間見たゲームが、ちょっと名前忘れちゃったんで、後で調べるけど、基本が、なんか、タワーディフェンス、3D でタワーディフェンスで、タワーディフェンスっていうか、自分の家を報道するプレイの、で、なんかタワーディフェンス的になんかいろんなものを設置していけるやつで、で、ゾンビが襲ってくるっていう世界観で、で、なんだけど、なんかそのボクセルを使って、マインクラフトみたいに、クラフトをして、その家自体もそこで建てて、あとなんか、農作物も作って、それを収穫して、それも素材にしてみたいな感じで、あと何だったかな。あと FPS でも戦えるのかな。なんか、もうあらゆる要素が入りまくってて、なんか、ムービー見ただけで、もう、めんどくさすぎて、気が狂いそうになったゲームがあっ
それ
て。
でもなんかさ、メタ的な、批評的なゲームっぽいよね、なんか。それだけ聞いてると。
なんだったっけな、まだグリーンライトに、開発中のやつかな。もう、とにかく要素を盛り込む。あ、これか。7 days to die ってやつで、これちょっと、見てもらった方が一番わかりやすいけど、基本は本当になんか TPS の 3D の、アクションゲームなんだけど、その中でなぜかボクセルを使ってマインクラフトのクラフトまでやってるっていうのがすごくて、
送った？
ちょっと、あれ、これで検索して。
このスカイプのウィンドウの中ではトリプルクリックが効かないね。なんか名前だけ聞くと、あれだよね。7日間で死ぬんで、生まれ変わりながら進むアクションっぽい
ああ。いや、そんな要素も入ってるかもしれない。
けど。
これのムービーを見れば。最初はなんか、まあよくある、ゾンビと戦う TPS ゲームかなと思うんだけど。
あれ、なんかネット、あれでもスカイプできてるよね。ウェブページ is not available って。
見るの？
見えない。だからなんかね、ネットの調子っていうよりは、このラップトップの調子が悪い。
これは、あ、そうだ、7 days to die は、仕掛かりもしてる。だからもうね、すごい要素が入りすぎてて、
すごいね。それもうだから GTA みたいなもんでしょ。その育て芸界の GTA みたいな。マインクラ
今、
フト界の GTA みたいなもん。
どっちかっつうと、DayZ と、
う
ディアハンティングと、マインクラフトを合わせたような感じ。
ん。うん。でも、クラフト要素もいっぱいあるんでしょ。そのなんか、何と何を合成してみたいなさ。
マインクラフトのインベントリーの複雑さもそのまま、インベントリー開いたらさ、もうアイテムがぐわーって入ってて、すごいめんどくさそうで。
逃げない。うん。いや、見てない。
7daystodie.com。
単純になんか、Google につながんない。
じゃあ、Google じゃなくて、ドメイン、7 days to do。
もういけんの？スカイプは普通にできてるもんね。なんかさ、ジンガのソーシャルゲームって言われるのがバーって流行った時にさ、確か日本、作者日本の人だったような気がするんだけど、なんか、アブストラクトなさ、四角、長方形と色の組み合わせだけで、そのソーシャルゲームの構造をさ、表現したゲームがあって、ブラウザで、ウェブブラウザでできるやつだったんだけど、この四角はクエストで、この四角はショップで、みたいなさ。で、上にその自分の行動力とお金とってリソースが3種類か4種類ぐらい書かれてて、で、まあ、それが時間で回復するんだけど、で、なんていうの、この四角はクエストと同じ効果があって、そのエナジーを消費して経験値とお金を得る四角みたいなさ、っていうのがあって、それをすごい感心したんだよね。その構造を見事にその一画面、スクリーンの中で一つのスクリーンに全部収めててさ、で、かつ、その一応ゲームとしても、成立してて、リソースを消費して、リターンを得てっていうさ。
なん
クッキー
か、
クリッカーとちょっと似てんだけど、
そうだね。
まあタイトル全然思い出せないんだけど、確かブラウザゲームだったと思う。
あ
で、なんか、
れ、あれとは違うんだ。一本道 RPG の、なんかすごいスタイリッシュに表現したやつで、なんか右に進むと、ヒットポイントが減りつつ、経験値が上がってって、左に行くと、宿屋に戻って回復するっていうので、進むと戻るを繰り返して、で、なんか、後ろになんかね、なんかスターウォーズみたいにストーリーが出ててさ、進むごとにスクロールしてストーリーが出て、なんか村を旅立って、どこどこの洞窟に行って、どうこうやって行って、で、なんかそう、チャプター1、チャプター2みたいな感じで、なんかノード上を右左に、前後に進んで、ヒットポイント減らしながら経験値稼いで、レベル上がって、だんだんだんだん先に行って、で、最後のとこまで、行って終わりっていう、一本道 RPG を表現した、やつがあって、なんだろ、リニア RPG なんとか、
あ、それも似てるね。だから、そうそうそう。やっぱ既存のゲームの構造を、すごくソリッドに、極限まで。
そう、そのまま、ザ・リニア RPG っていうんで。
あ、やっと表示された。すごいね。アルファなんだ。アルファ5。すごい、もうだってキャッチコピーがさ、ザ・サバイバル・ホード・クラフティング・ゲームだよ。だからなんだよ。
臭そうで。
本当だ。本当に全部入りって感じ
まあ、これがね、だから、クラフト要素があると、やっぱサバイバルが欲しくなるし、サバイバルの方面からもクラフトが欲しくなるし、みたい
りすぎだろ、これ。いや、あれを思い出した。ストーカ
な。そうか。
ー。だって、このダイナミックストーリージェネレーションとかさ、サバイバルとレイヤード
ああ、そっ
ナイ
か
ト
そっ
と
か。
かさ、
発売
ル
前
ートし
は。
てマイニングしてクラフティングしてみたいなさ。
でも一応これ画面見る限りは全部実装されてるからさ。やばいなと思って。どう遊ぶんだよっていう。ムービー見れたら、ムービーのね、半分ぐらい、4分ぐらいあたりからマインクラフトっぽくなって。
多分、ムービー見たら、これ、スカイプ切れる。この重さ。すごいね。まあ、だから、そういう極端な方に行くか、
や、これは来ないと思うけど
いや、これは、ないと、ないと。だからさ、基本的にさ、混ぜ、どんどんどんどん掛け合わせるのは時代遅れっていうかさ、もうないじゃん、そうそう。でもさ、こ
どう。
こまで混ぜるとさ、逆に、だから、俺は批評的なゲームなのかなって思ったのよ。
ああ。まあ
そ
で
ういう
も
わ
そ
けじゃ
れ
なさ
は
そ
ちょっとファークライ3がそういう
う。
感じだったんで。
なんかこれはなんか本気でやってるっぽいじゃん。
夢のゲームだよ。
そう。カツ丼ラーメンみたいな感じ。すごいね、これ。
なんだろう、サバイブ系もすごい最近多くてさ、こういうのあるんだよな、ね。ラストっていう RUST とかも、そういうサバイブ系で、オン
サ
ラ
ビ。
イン、サビか。なんか始まるとさ、原始人みたいに裸で石を持ってるだけなんだけど、なんか、アイテム集めたりすると、最終的には、ちゃんとした、コンバットスーツを着て、銃を構えた、兵士にまでなれる。その原始人から、ちゃんとクラフトしていくと銃とかも作れるゲーム。で、なんかオンライン上で戦うゲームがあって。なんかまあ、結構デイジーあたりからの流行りっていうか、マルチプレイで、その広大なフィールドで、サバイブする系統かな。
それは何 FPS なの？
FPS よね。で、マルチプレイだから、基本、仲間を集めて、リアルの仲間と一緒に行動しないと、ソロだと確実に狩られるっていう ゲームに。
デイジーっぽい。
AG とは違って、そのクラフト要素があって、自分でなんか木を飼って、砦とかを建設できるんだって。
砦 まで行けるんだ。
砦っていうか、まあ、塀を建てて、床を張って、で、屋根つけて、2階3階って作って、厳重な鍵をかけてみたいな。こういう拠点を作って、さらに相手も集めてっていう感じで、敵対勢力を殺していくって。
もうなんか、もうそういうの聞くと、ほんと時間がかかりそうですよ。
そうそうそ
めんどくさそうですよね、もう。
う。
これでも、コンソールとかじゃできない、そういうのがなんか、大事なのかもね、そういうのが。いつかなんか、突然変異ですごいのが出るかもしれないし。
どうなんだろうね。わかんないな。そのラストとかは、自分ではプレイしてなくて、やってる人のプレイを見ただけなんだけど、まあ見るだけでもうお腹いっぱいだなっていう 感じ。マインクラフトもやってないんだよな、僕は。なんか、めんどくさいなと思って。楽し
さあ、シムズよ、あれだけやってる人が面倒くさいって言ってどうなのこれ。
シムズはいいじゃない。なんかさ、
何がいいじ
キャラを作って配置してるだけでさ、勝手に動いて生活するんだよ。マインクラフトはさ、自分でさ、なんか作っていく。作るのが楽しい人向けゲームじゃん。僕はただ眺めてるのがいいなと思って。そんな感じかな。
まあそんな感じだよね。
何が
またなん
ど
か半分ぐらいまでで、これ以上何をそんなに話したんだろうっ
う。
て。内容になってそうだけど。
ちょっとこの回は結構カットを入れていかないと。
あ、それじゃない？ついに、
編
フォーカス
集。
がカット、編集への道を。
ゲームもこもこさんみたいに、キルル
そう。
ルルって
そう。
言っ
なんか
て、
千箇
巻いて
所ぐ
た
らい
り。
カット入れてる。すごい。
話が飛びまくってる。
ああ。
でも、高鍋さんはいつも、なんか、編集大変そうな感じって言ってる。
あと頭出しポイントっていうの、頭出しってね、
あ
セクションっていうか、チャプターで切ったりもしてるでしょ、ちゃんと。
あ。うん。うん。
もうすごいよね。
いや、僕もあれ、ガレージバンドでやってるから作れるはずなんだけど、あれ、多分あれ、MP4 かなんかで吐き出さなきゃいけなくて、MP4 じゃないか。なんだっけ。なんか、アップルの形式でやんなきゃいけなくて、で、ハテナダイアリー使っててさ、ハテナダイアリーのプレイヤーが MP3 しか対応してないから、今、
ああ、もうそれはハテナにクレームを入れるよね。
絶対改善されないよ。
最先端の M4A に対応してないなんて。
あれ使ってる人自体はほとんどいないと思うけど。ハテナのプ
プ
レイ
レイ
ヤー
ヤ
は。だから、最初にハテナを選ばなければ、ちゃんと最先端の ポッドキャストになってた。
ああ、今年の最後は、まさかのハテ
ハテ
ナ
ナ
ディスで
ディ
終わ
ス。
る。いや、でもいいん
定
じゃ
期
ない。別
的に。
にチャプターで切れなくても、俺聞くのは基本的に会社で聞きながら流しっぱなしにしてるから。ほら、お便り来てないじゃん。
そうだね。
チャプターで切ってくださいって言われてないし。あ、大丈夫だと。
今回はお便りは特にあるかな。
お便りは来年に回そうと。
よかった。来てない。
あ、ほんと。
よかった。じゃあ、そんなとこかな。
まあ、そんな
2013
感
年、
じで。
くれていきます。
また、今年も、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もよろしくお願いしま
来
す。
年もよろしくお願いします。
皆さん、良いお年を。
よいお年を。